トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。5月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？気温差があるので、昼間はしっかり水分補給をして、熱中症対策などしてくださいね。そしてこれを聞かれる頃は、ゴールデンウィークの真っ只中の方もいらっしゃれば、もしくは明けた方もいらっしゃると思うんですけども、皆さんどんな風に過ごしていましたか？私はですね、出先で子供の日などとかで鯉のぼりが街中にちょっと飾られているようなところに行ったんですけども、それを見かけた時にちょっとほのぼのした気持ちになれたので、ね、皆さんも街の中で鯉のぼりとかが泳いでいる姿を見て、ちょっとほのぼのしてはいかがかなと思いました。あと今年のゴールデンウィークは本当に大型連休ではないので、ちょっとお散歩日和みたいな感じで出かけるのもいいかもしれないですね。あと場所によっては桜が見頃になっているところだったりとか、あと季節のイベントなどとかもあると思うので、ぜひ足を運んでみてはいかがかなと思っています。さて5月前半のラインナップですが、今回はですね、私のおすすめのお店と名言をお伝えしたいなと思っています。そして、後半なんですけども、5月16日から5月31日までの金運にいい日と悪い日と、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集！次戦他戦は問いません！経験不問！皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ですね、今回なんですけども、ちょっと私がちょっと紹介したいなとお店があるんですけど、本当に久しぶりに行ったお店を紹介したいなと思っています。ですね、イタリアとフレンチ料理のお店で、名前だけちょっと言いますね。ブラックポットさんっていうお店なんですけども、本当に数年前にたまたま通りすがってランチに入ったお店なんですよね。で、すごく雰囲気がなんかレトロながらも、ちょっとすごい、カントリー調の雰囲気のお店で、そんなに大きいお店じゃなくて、こじんまりした店なんですよね。で、すごくアットホームな感じの雰囲気で、本当にランチは、煮込みハンバーグだったりとか、アンガスステーキのお肉があったりとか、本当にいろんなお店があるんですよね。で、ここ本当に、ちょっとわかりづらくて、一本道に入った路地の裏っていう感じのお店なんですよ。で、本当にお手頃な価格で食べれるっていうのも嬉しいんですけど、本当に何を食べても美味しいっていう感じのお店で、本当はね、紹介したくないんですけど、 ちょっとたまたまこの前久しぶりに行ったので、ちょっとねまた美味しかったんで、ちょっとみんなに知ってほしいなと思って、ちょっと今回紹介しようかなと思いました。で、夜なんですけど、夜も夜でやっていて、アヒージョだったりとかパスタだったりとか、あの魚介の盛り合わせとかもあって、こうお酒を飲まれる方とかはね、お酒も一緒に楽しめるような料理がすごくあったりとか、もちろんお酒が飲めない人とかでも、あの料理を楽しめるお店になっているので、両者がこう楽しめるお店ってこうなかなかないんじゃないかなって思うんですよね。なのでここ本当にね、ちょっと足を運んで行ってもらいたいなと思っています。で、ここなんですけど、タイミングが合えば亀の手も食べれるお店なんですよ。で、ちなみに皆さん、亀の手ってご存知ですか？あの、海のテトラポッドとかにくっついている、見た目がちょっと亀の手に似ていることから亀の手って呼ばれている、貝ではないんですけど、調べてみたらですね、エビとかカニとかと同じ甲殻類の仲間だそうです。で、各地で食用として食べられる風になっているので、こう、なかなかね、私とかは都会とかで見かけることはないんですけども、こう、地方の方とかでね、海の近くとかでこう、よく見て食べるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これ本当に、見た目は本当に躊躇してしまうぐらいの、ちょっとリアル感がある食べ物なんですよね。でもそれもすごく美味しくって、出汁も出て、こう、中にはこう、お味噌汁にして食べるよっていう方もいらっしゃったりとか、私はここのお店で初めて食べたんですけど、ここは多分酒蒸しみたいな感じでこう食べる感じだったんですけど、本当にそれが美味しくって、職場のね後輩たちにもちょっと教えてあげたいなと思って、たまたまちょっと久しぶりに行こっかって話で行ったんですけど、残念ながらこの日はですね、亀の手が食べれなかったので、また今度リクエストをして、お店の方にねリクエストをして、亀の手が食べたいんですって言ってリクエストしようかなと思っています。なので、一度はね、皆さんぜひ亀の手を食べてみてほしいなと思っているので、食べられた方とかは感想などをね、コメントでいただけたら嬉しいなと思っています。で、お店がねそれほど大きいものではないので、本当に 4,5 人までがで予約していくのが私の中でおすすめかなと思っています。で、夜も夜の方が予約できるので、予約をしてお店に行かれるのがおすすめかなと思っています。本当に何を食べても美味しいお店で、あとお酒とかもですね、いろいろちょっとこだわったものがあったりとかするので、本当にねデートにもいいし、あと職場の人たちとこうちょっとねワイワイするっていうのを仕事帰りにちょっと行こうかっていう感じのお店にも使えると思うので、あと一人でも行きやすいかな。なのでぜひね、見かけたら行ってもらってほしいなって思います。あと夜とね、昼と夜のメニューも違うので、どちらもね、楽しんでもらえたらいいかなと思っています。あと、もう一軒あるんですけど、続いて別のお店も紹介したいなと思っています。こちらのお店は、わたとくさんというお店になります。こちらもちょっとごじんまりしているお店で、こちらも本当に何を食べても美味しいというお店になっています。で、美味しいだけではなくって、すごくボリュームがある、中華のお店になっています。ここはですね、昔ながらの本当に中華料理店のお店なんですけど、どっちかっていうと和食に近い中華料理っていうか、日本人の味に合わせてくれている中華料理のお店になっていて、で、場所的にはこうオフィス街の中にあるっていう感じのお店なんですよね。ただここはリーズナブルなお店で、ボリューム満点なのにすごく良心的な金額になってます。で、担々麺とかはもう本当に野菜がてんこ盛りな状態になっていて、麺になかなかたどり着けないんですよ。でもそれがまた美味しいんですけど、本当にね、すごいんですよ。でも本当に野菜不足の人とかが喜んでいけるようなお店ですね。で、ちなみにこう、辛さもちょっとちょい足しができたりとか、できるので、ちょっとね、味変したい方はそういう方もできたりとかします。あと、私は油淋鶏がすごくそこの店で好きで、 本当に衣がサクサクしていて、下にあるもやしが引かれてるんですけども、これとタレがこう絶妙なバランスになっていて、こちらも本当に美味しいんです。美味しいんですけど、すっごくボリュームがあって、多分男性だと結構、食べきれるかなっていう感じで、女性だとちょっとご飯をこう小盛りにしてもらって食べきれるかなっていう感じになっています。で、あとシンプルなラーメンとかも本当に昔ながらの懐かしい優しい味付けになっていて、本当にお値段もね、お優しい感じなので食べても、懐が痛まない感じになってます。あと、麻婆豆腐とかは、こう、ご飯をね、おかわりしたくなるような味付けになっているので、本当にボリュームもあるんですけど、本当におかわりしたいっていう感じのお店になってます。それと、あと、キャベツの炒め物とかも本当に、他にもメニューがすごく豊富になっていて、本当にね、もう全部食べたいって思うようなお店になってます。で、さっきも言ったんですけど、メニューによっては本当に辛さなどもリクエストできるので、ぜひね、自分の好みに合わせてやってみるのもいいかなと思っています。あと、これからの季節なんですけど、冷やし中華とかが始まるので、こちらも季節にしか味わえないので、ぜひ食べてほしいなと思ってるんですけど、これも本当に、具材がいっぱい載ってます。なので、本当にもう満腹感食べたいっていう方はおすすめの一品になっているので、ぜひね、季節関係なく、行ってもらえたらいいなと思っています。で、こちらなんですけど、夜の5時からのメニューっていうのもあって、昼間のメニューにプラス、夜のメニューも食べれたりするので、お酒のね、あてにつまみながら、職場帰りに立ち寄られたりとか、宴会されたりとか、できるので、昼と夜を楽しんでもらえたらいいなと思っています。以上、紹介したいお店をお伝えしました。続いて、大谷翔平さんの名言集をちょっとお伝えしたいなと思っています。彼の言葉には私たちを勇気づけてくれる前向きな気持ちにさせてくれるような言葉がたくさんあるので、今回は少しお伝えしたいなと思っています。一緒に大谷選手の言葉の力に触れて皆さんも前向きになれたらいいなと思っています。まず最初に紹介したいのは大谷選手の原点とも言える言葉。野球が好きだから。この言葉はすごくシンプルで力強い言葉になってますよね。彼のすべての行動の源が詰まっているように感じます。どんなに厳しい練習やプレッシャーの中も野球を心から楽しむ純粋な気持ちが彼のエキストラオーディナリティな才能を開花させ、私たちを魅了するプレーを生み出してくれているんでしょうね。二つ目は、一日一日できることを精一杯やる。大きな目標を達成するためには特別なことをするのではなく当たり前のことを毎日続けることの大切さを彼は教えてくれています。この言葉を聞くと私たちも日々の小さな努力を積み重ねていくことの重要性を改めて感じさせられますね。困難に立ち向かう勇気をくれるので本当にありがたいですよね。あと、壁というものはできる人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。これもすごい素敵な言葉ですよね。人生において壁にぶつかることは誰にでもあると思います。そのチャンスを踏まえる彼のポジティブな姿勢は私たちに新たな視点を与えてくれています。困難を乗り越えた先にはきっと成長した自分が待っていると思わせてくれますね。彼の謙虚さと努力が垣間見えるのがこの言葉になっています。僕は天才じゃない。人よりも長く練習しているだけ。誰もが認める才能を持ちながらも、努力こそが自身の成長の源だと語る大谷選手。この言葉から努力をすることの尊さ、そして才能だけではない彼の人間的な魅力が伝わってきます。目標達成の意義について彼はこんな風に語っています。目標を立てることは自分の現在の地を知るためのもの。 目標は単なる拠点地ではなく、今の自分を知り進むべき方向を示す羅針盤のようなものだと彼は考えているようですね。目標を持つことで私たちは自分の立ち位置を客観的に見つめ、次に何をすべきかを明確にできるのかもしれません。プレッシャーの中で力を発揮するための秘訣ですかね。ピンチの時こそ楽しむ。緊迫した場面でも楽しむ余裕を持つこと。これは並大抵の精神力ではできないことだと思います。ピンチを自分の一部として受け入れ楽しむことで彼の本来の力を発揮できるのかもしれません。私たちも困難な状況こそ少しでも楽しむ気持ちを持つことが大切なのかもしれませんね。彼の強い意志を感じさせるのがこの言葉です。後悔だけはしたくない。常に全力でプレーをする彼の姿勢からこの強い思いが伝わってきます。結果はどうあれ、自分が納得いくまでやりきることが彼にとって最も重要なことなのでしょう。私たちも日々の選択で後悔のないように生きていきたいものですね。自分自身の心の声に耳を傾けることの大切さを教えてくれる言葉です。自分がどうしたいか、何をしたいのかが一番大事。周りの意見に流されず、自分の心に従って行動すること。これは自分らしい人生を歩む上で常に大切なことだと改めて気づかされます。大谷選手のこの言葉は私たちに自分の軸を持つことの重要性を教えてくれています。野球への純粋な愛情が伝わってくるのがこちらの言葉。野球で一番すごいのはやっぱりホームランだと思う。子供のように目を輝かせながら語るこの言葉には、野球の魅力、そしてファンを魅了するプレーへの彼の強い意志が感じられます。彼のプレーを見ていると私たちも野球の楽しさを再認識させられますよね。そしてファンへの感謝の気持ちが込められた言葉。応援してくれる人がいるから、頑張れる。常に周囲への感謝の気持ちを忘れない大谷選手。ファンの応援が彼の大きな力になっているのですね。この言葉を聞くと私たちも誰かの支えになっていることを忘れずにいたいと感じます。うまくいかない時もそれはそれで学び。この言葉の背景には大谷選手が自分の経験を通して司さってきたこと、失敗を恐れない姿勢と成長への意欲が強く感じられます。どんなに才能に恵まれた選手でも常に成功し続けるわけではありません。重要なのは失敗した時にそれをただのマイナスとして捉えるのではなく、原因を分析し、次に生かすための器量として、大谷選手はうまくいかなかった経験の中にこそ次の成功へのヒントが隠されていると考えているのでしょう。私たちの人生の自身の人生においても、壁にぶつかった時や失敗してしまった時にそこから何かを学び取れるかが、その後の成長を大きく左右すると言えるのではないでしょうか。準備をしっかりしていればあとは楽しむだけ。この言葉からは、大舞台や重要な局面での最高のパフォーマンスを発揮するための彼の周到な準備の大切さが伝わってきます。単に練習量をこなすだけでなく、試合の流れを予測したり、対戦相手の分析を徹底したりといった精密な準備があってこそ、本番で余計な心配をせずにプレーに集中し、楽しむことができるんだと思います。私たちは仕事や目標達成においても、事前の計画や準備をしっかりと行うことで、本番での不安を減らし、準備を、自信を持って挑むことができるはずです。苦しい時こそ顔を上げて前を向く。この言葉の背景には、プロの世界で、困難を乗り越えてきた大谷選手の強い精神力が垣間見えています。怪我や不調、チームの現状など苦しい局面に立たされた時でも、彼は決して下を向かずに常に前向きな姿勢を保ち続けています。顔を上げて前を見ることで、 現状を打破するための新たな拠点や希望を見出すことができるのかもしれません。私たちも困難に直面した時は、意識して顔を上げ未来に目を向けることで乗り越えるためのエネルギーを得られるのではないでしょうか。一人一人できることなんて本当に少ない。スーパースターとして輝かしい実績を持つ大谷選手がこの言葉を通して語るのは、周囲への感謝と尊さです。どんなに優れた個人であっても、チームメイトの支え、監督やコーチの指導、そしてファンの応援なしにはその力を最大限に発揮することはできません。この言葉は私たちに協力することの重要性、そして周りの人々への感謝の気持ちを忘れてはならないという大切な言葉になっています。常に新しい自分でありたい。この言葉の背景には、現状維持に満足せず、常に高みを目指し続ける大谷選手の、野心がすごく感じられますよね。過去の成功や実績に安静することなく、常に新しい技術や考え方を学び、自分の限界を押し広げようとする彼の姿勢は、私たち自身の成長の重要性を教えてくれています。私たちも日々の生活の中で、常に新しいことに挑戦し、変化を恐れずに変化し続けることで、より豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。今回は大谷選手の名言をお伝えしました。彼の一つ一つの言葉には、彼の経験や考え方、そして私たちへのメッセージが込められています。これらの言葉を胸に、私たちも日々の生活をより豊かに、そして前向きに過ごしていきたいですね。以上、名言をお伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。5月16日から5月31日までの金運のいい日と悪い日と、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。5月16日から31日までの金運のいい日なんですけども、5月16日金曜日、一粒万倍日と、大安が重なる最強の開運日になっています。新しいことを始める、宝くじを購入する、財布を新調する、お金に関わる行動を全般に良い影響が期待できます。積極的に行動してみましょう。5月28日の水曜日、虎の日です。虎は千里を行って千里を帰ると言われ、お金を使っても戻ってくるとされている縁起の良い日になっています。旅行に出かけたり、趣味にお金を使ったりするのもいいでしょう。逆に金運に悪い日は5月の18日、不成就日になってます。何事も、達成しにくい日とされているので、大きな買い物や契約は避けた方が無難だと思います。5月26日、月曜日、こちらも同様にですね、重要な金銭的な行動は控えた方がいいと思います。注意点なんですけど、5月は比較的にね、本当に吉日と今日がはっきり分かれてる時期になっています。いい日には本当に積極的に行動して、悪い日には慎重に過ごすことが大切かなと思っています。特に強運の開運日の5月16日は大きなチャンスをつかむ可能性が秘められていると言われているので、浮かれすぎには注意しましょう。積極的に行動してみてはいかがかなと思います。 以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きの方をお伝えしたいと思います。ですね、今回はですね、ルビーのカードになっています。ルビーはですね、すごく赤く綺麗なカードになっていて、本当に素敵なカードなんですけど、3番の本能的な欲求っていうのがあります。ルビーの竜はあなたに本能的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせられるように教えられる一方で、個人的な強い衝動、欲求、欲望を抑えられてしまっています。現人代の、人生に生きづらさの根本はここにあります。さあ、今こそあなたは本能的な欲求を解放するときです。それはあなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、支援、こうあるべきという劣等性の力が強いテーマにあなたは今取り組むときに来ています。それはあなたにとって一見、狂気に見えるかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分のすべてが崩れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただ、それこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜はあなたを突き動かす心の葛藤をあなたの目の前に置いて、あなたの本当の力を思い出させようとするのです。キーワード、愛、活力、強制、性的欲求、突き抜けるパワー、常識外れ、私は自分の中にある狂気にも似た欲求を認めます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。どうすこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、ちょっと私が行きたいというかおすすめしたいお店をですね紹介したんですけども、皆さんもこうきっとね自分でこう紹介したいなって思うお店とか行きつけのお店とかあると思うので、ぜひね教えてもらいたいなと思っています。私ことなんですけども、ワンセブンライムの方で深夜の3時過ぎから4時過ぎぐらいまで生配信をしております。ネットラジオでは感じられないようなまたねリアリティがある感じで皆さんとね距離を近く保ちながらいろんな話をしていきたいなと思っているので、引き続きねこちらの方も応援していただけたら嬉しいなと思っています。トタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらの方もね常に遊びに来てくれたら嬉しいなと思っています。そして今インスタグラムの方ではですね、私が今ハマっています AI アートの方でね、やって、展示とかしているので、よかったら、作品も見ていただけたら嬉しいなと思っています。 で、それに加えて、TikTok の方ではですね、その、インスタのアートに、加えて、言葉もね、一緒につけたりとかしているので、よかったらそちらの方も、トタノンで検索していただいて、フォローしていただけるとすごく嬉しいなと思っています。これからも引き続き、応援していただけると嬉しいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティーザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。